今日はですね、レビ記の13章ですね、この学んでいきたいと思いますけれども、ここでは雷病の教えになっていきますね。13章と14章が、雷病の教えになっていきます。で、今日はですね、この罪の清めという、まあ、題でですね、まあ、次回もそういう同じ題になると思うんですけども、お話しさせていただきますが、ずっとですね、この、汚れているもの、清いものということで、区別をしていくということ、神様が、ちょうど、アロンの息子二人がですね、ナダブとアビフが、この、異なる火によって、こう、焼き尽くされてしまった。その後に神様が言われて、それで11章が、その、食べ物についての清いもの、汚れているものについてであって、そして12章が今度は女性の出産による出血の話が書かれていました。そして13章でこの雷病のその清い汚れているということになっていきます。で、この清い汚れているって言ったらその綺麗だ汚いっていうふうにまあ日本語だったら簡単に言い換えることはできるんですが、衛生面もかなりですね、この、まあ、納得できるものもあるんですけれども、もっとですね、この象徴的というか、こう、儀式的というか、こう、もっと、こう、あるもの、意味していることが多いんですね。で、その理由というのは、まあ、イエス様が直接ですね、この、清いか汚れているかということをお話になったときに、人から出てくるものが人を汚すんだということをお話になったわけなんですね。内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すんだということで、その私たちが、まあ、通っていくその清めの道ですね、この神様によって清くさせていただくことについて、この食べ物においても、また出産の汚れにおいてもですね、この出血においても見ていくことができるわけだったんです。そして、雷病においても、こう、同じなわけなんですけれども、具体的にですね、そのこともまた、この読んでから話していきたいと思います。一節です。ついで主は、モーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体に、の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになったときは、その人を祭司アロンか祭司である彼の子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それは雷病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言すると書いてありますけれども、雷病です。今だとハンセン氏病という病気があるわけですけれども、このハンセン氏病はですね、本当にすごい病気ですね。こう、まずはなんとなくこう、赤い点ができてですね、最初は何でもないですね。で、それがどんどん広がっていって、この白っぽくなって、そして、それがこう、わーって広がっていってですね、そして、感覚がどんどん、この神経系統がやられていってですね、この感覚がなくなっていくわけなんですね。で、それから、どんどんその、繋がっている部分がですね、こう、脆くなっていく、腐食していくわけなんです。爪が剥かれてくるとか、もちろん毛が抜ける。そして、このひどい時になるともう指が取れちゃうとかですね、そして耳も文字通り取れていく、鼻も文字通り取れていく、まあ、そんな感じでどんどんこのもう本当にいいこの見るに耐えない人の形が損なわれていくような状態になっていく。でもその痛いという感覚がなくなっていますから、その自分がどこまでですね、何か悪いことが起こってて、いるのかということもさえもわからないという、その、どんどん侵食していく、ものなわけなんですね。 これがハンセン病で、まあ、今はですね、科学の、まあ、発達、医学の発達で、かなりそれを防ぐことが、それが進行するのを防ぐことができるようになって、いるわけなんですけれども、まあ、それでも第三世界の中ではですね、その病気にまだかかっている人たちはたくさんいるわけなんですね。それで、ここでですね、では、これが実際にハンセン病なのかどうなのかと言いますと、ハンセン病も含まれているけれども、まあ、それ以上にですね、もっとこう大きな、まあ、この皮膚病を含んだ、実はですね、後に出てくるものは建物に雷病ができているという言葉がありますから、もうここだともう完全にですね、ハンセン病ではなくて、まあ、カビであるとか、とにかく伝染し広がっていくですね、もの、そして、またその皮下組織、まあ、建物の場合だったらもっとこう深くですね、と入っていって、その単なるかさぶたとかそういうもので終わらない。そういうものをこの全てを、この雷病というふうに、まあ、ここでは言っているわけなんですね。まあ、この今、ハンセン病の話を詳しくしましたけれども、この姿をですね、見ていくときに、聖書では、これがまさに、罪の広がりをですね、この、よく表しているものであるというふうに捉えています。例えば、詩編の38編、なんですけれども、まあ、こう書いてありますが、ちょっと見ていきましょうかね。開いていますね。3節、あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。で、5節、私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。そして、7節、私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。そして、17節に飛びますと、私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。ね。そして18節で、私は自分の罪、咎を言い表し、私の罪で私は不安になっていますというふうに、その肉体が悪臭を放ち、やけどで覆い尽くされ、そして痛みがもう激しくこう言っていると。いうような、まあ、状態を、この罪から来ているんだというふうに、こう言ってるんですね。イザヤ書の一章の六節にもこう書いてあります。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷。絞り出してもらえず、包んでもらえず、油で和らげてももらえないと書いてあります。で、これがこの罪から来ているんだという話なんですけれども、具体的に、例えばミリアムとか、ですね。モーセに立てついた。モーセを中傷した罪ですね。そして、ゲハジは、エリシャの、しもべのゲハジは、このお金をですね、こう、その、ナーマンからですね、もらうべきでないものをもらったと。そして、例えば、ウジヤですね。このユダの王、ウジヤはですね、この祭司がしな、祭司だけができる、その、礼拝のこの奉仕を彼が自分で行おうとしたその高慢の罪によってこの雷病にかかっていたりしてですね、このようにこの罪が進行していくという例えとし、例えっていうかその象徴としてですね、具体的にこの目で見たらわかるわけですよね。私たちが罪が犯したらどうなるかということがこう分かってくるわけなんです。で、そこで、この読み進んでいきますね。どこまで読んだかな。4節からですね。13章の4節。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患者を7日間隔離すると。この、毛が白く変わって、そしてこの皮下組織の深くまでですね、それが渡っていてですね、そしてもうはっきりと見ることができたら、汚れていると宣言するんですけど、まだわからないと。光る斑点が白くなっているだけで、 なんとなくまだわからないんだったらば、そのはっきりとそうではないと、雷病ではないとわかるまでですね、この隔離するんですね。7日間隔離します。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にそのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。調べた後に広がっていないんだったらまた隔離するんですね。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もしその者が祭司のところに現れ、清いと宣言された後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べてかさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは雷病であると書いてありまして、広がっていないのであればかさぶただけど、広がっているということでやはり汚れているというふうに宣言されるわけなんですね。面白いですね。このお医者さんがするような、皮膚科のお医者さんがするようなですね、こと、前回私が学び12章したときはですね、一生懸命産婦人科のですね、サイトとか見てですね、出産の後の出血でどうなるのかなって調べたりしたんですけども、まあ、今回は、まあ、その時間がなかったのでしなかったんですけど、これは皮膚科のサイトに行かなきゃいけないなと思いました。祭司がですね、これやってるわけで、まさにお医者さんみたいなことを、今ここで行っているわけなんですが、祭司が行っているということは、もう深くですね、この霊的な生活に、この深く関わることを、こう行っているからこそ、この祭司が行っているわけなんです。そして、このレビ記を読むときにですね、この二つ知っておくことが、知って、おくべきことがあるんですが、一つは、新約においては、神の右の座についておられるイエス・キリストがですね、その祭司の務めを大祭司として行っておられるということですね。ヘブル人の手紙をですね、このモーセの律法を読むときに一緒に読んでいくと、一体何をこの律法の中に示されているのかということがよく分かってきます。ユダヤ人に書いた手紙ですから、このユダヤ人を意識してですね、さらにイエス・キリストによる新しい契約は優れているんだよということをですね、さらに優れているということをその著者が示すことによって、彼らが迫害によってですね、もうユダヤ教に戻ろうというふうに考えていったところをやめなさいっていう感じでこう進めをしてるんですね。キリストに留まっていなさい。で、その中でこの旧約とその新約の対比を行っているわけなんですが、もうその中にですね、このイエス様が大祭司だということが書かれています。そして私たちの弱さをすべて、その肉体を持っておられましたから知っておられる方がですね、私たちのために取りなしをしてくださる。だからあなたはもうその神の御座、裁きの御座ではなくて憐れみの御座になったのだから、大胆にその恵みをいただくために神様の御座に近づきなさいというふうに、この勧めがなされているわけなんですね。まあ、その中において、まあ、よく知られた御言葉ですけれども、ヘブル人の手紙の4章、12節、13節を読んでみたいと思います。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので、神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。そしてさっき私が話したこの大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司はというのが続いていくんですね。そして16節で憐れみを受け、また恵みをいただいてと書いてあるわけですね。 で、ここで御言葉が生きていて、そして心にいろいろな考えや計り事を判別することができると。で、その結果どうなるかって言ったらですね、私たちは隠れを押せるものが何一つないんだって言ってるんだ。裸になっちゃうんですね、神様の前で。自分たちが隠せると思っているものでも、御言葉を通して、一切合切がですね、明らかにされて、その、神に対して私たちは弁明、申し開きをしていかなければならないというふうに書かれているわけなんですね。ですから、ここに出てくる祭司の姿というのは、まさにイエス様ご自身なんです。そして、雷病にの患者というのは、実は私たちなわけなんですね。今ここでイスラエルの民がエジプトから贖い出されて神様の民となって、そしてここで幕屋のところでモーセが神様からお語り聞かされているわけですけど、私たちも同じようにですね、イエス様の血によって贖い出されて、そしてイエス様のものになったわけなんですけれども、そこでイエス様が祭司としてですね、私たちが本当にこの傷ついた道、汚れた道がないのか、曲がった道がないのかということを調べてくださいます。で、次回学びますが、14章で、その清めの道があるわけなんですけれど、まずですね、その傷ついた道を、が何なのかということを知っていかなければいけない。だから私たちはですね、安心してイエス様に心を開いて、その傷ついたところ、汚れたところ、本当だったらば隠しておきたいところなんですが、それをですね、イエス様によって見ていただいて、そして清めの道、その傷を癒していただく道へと導いていただくという作業が必要になってくるわけなんです。だからダビデは詩編の139編でですね、こう有名な言葉ですけども、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいというふうに書いてある。私たちの方から積極的にイエス様に心を開いて、イエス様に調べていただくわけなんですね。そして9節をご覧ください。雷病の患部が人にあるときには、その人を祭司のところに連れてくる。祭司が調べて、もし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物に生肉が盛り上がっているなら、これはその体の皮膚にある慢性の雷病である。祭司は彼を汚れていると宣言する。しかし祭司は彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れているのだから。というふうに、生肉ですね。もうこう、なんていうのかな。もう出ちゃってるっていうんですか、その、ぐちょぐちょしたものがこう出ちゃっている状態の時にはもう隔離する必要はないんですね。なぜならばもう分かってるんです。はっきりしてるんです。で、後で汚れたものはですね、この宿営から離れて生きていかなければいけないわけですから、もうその明らかだから離れることができるわけなんですよね。明らかじゃないから隔離して、そしてどうかっていうのをこう見ていくわけなんですけども、明らかだからもう離れていくわけなんですね。これが慢性の雷病であります。先ほどのこのかさぶたとかですね、腫れ物とかでは白い斑、あのこれ光る斑点ができているという、まあ、初期的な症状よりもさらにもういっちゃってですね、生肉が出てきている状態なわけなんです。で、これをですね、教会の中でも私たちは経験します。この心にあるものとかですね、この細かいその罪のことということは、本当にイエス様によって私たちは自分のこう思いを明らかにさせていく必要がありますけれども、この生肉っていうのはもう明らかにこの人は肉の行いを行っているということがですね、この誰の目をで見てもこう分かるような場合はですね、本当に私たちは、この戒められなければいけないわけです。で、そのことについて教会、パウロはコリント人への手紙、第1の5章のところでですね、近親相姦の罪を犯している、この人がいてですね、で、それで私たちは、まあ、本当に自由な教会ですからというふうに、高慢になっていてですね、コリントの教会を受け入れていたんだけど、パウロは、出しなさいと。もちろん私たちは、その、なんですか、寛容、犯しているもの、不貧困なもの、そういう、貪欲なものとか、そういうものから、付き合ってはいけないと言ってるんじゃないと。そんなこと言ったら私は世界から出ていかなきゃいけなくなるだろうと。 けれども教会のことは内部で裁きなさいと、外部に任せてはいけませんよということをパウロは言っているわけなんですね。で、そこでパウロははっきりとですね、もう罪意識もなくですね、この堂々と次のようなことをやっていていたらですね、騙されるなと、その人は神の国に入らない、つまり天国に行けないんだということをですね、はっきり言っている箇所がありますね。それが第一コリントの6章の9節10節なんですけれども、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません、というふうに書いているわけなんですね。もちろん私たちクリスチャン失敗します。で、これ第一ヨハネの手紙にも書いてますね。私たち罪を犯したら、その弁護者であるイエス様がいてくださると、私たちは罪をですね、自分の罪を言い表したらですね、神様は、正しくて、何て言うのかな、正しい方ですから、私たちの罪を許して、そして全ての不義から私たちを清めてくださると。で、そのことは真理でありますね。私は失敗をしてしまいます。けれどもここで言っているのはそういうことじゃないんですね。クリスチャンであると言いながらこのことを堂々と行っていて、罪意識が伴っていなくてですね、で、それで天国に行けると思っている人たちに対して語っているわけなんです。でも私たちはこの戒めをですね、はっきりと受け取って、私は一度救われたんだから、ね、永遠に救われてるんだと言って、このような今言ってることをですね、平気で行っているのだったら、本当にあなたは救われているんですか？ということを疑って十分に、たるわけなんですね。で、この生肉が出ている人は、そういうことで、もう隔離する必要はなく、すでに汚れているということです。でも次にですね、この13章の12節、レビキ、興味深いところが出てくるんですけれども、もし吹き出物がひどく皮膚に出てきて、その吹き出物がその患者の皮膚全体、すなわち祭司の目に止まる限り、頭から足までを覆っているときは祭司が調べる。もし吹き出物が彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので、彼は清い。と、その生肉ではなく吹き出物が出てですね、白く全身が覆っているのであれば、清いと宣言してるんですね。だからここでは単純に、衛生的な理由でないことはよくわかりますね。何を意味してるのかと言いますと、全身が、白くなっている。これは、実は、清められる一歩手前にあるんです。私たちが、まあ簡単に言うと、中途半端な状態の時っていうのはですね、清めはないんですね。パウロが、ローマ人への手紙の7章のところで、なんと私は惨めな人間なのかと、この罪の体から誰が私を救い出してくれるのかと言ったその直後に、初めて私は、この主イエスキリストの上にただ神に感謝しますと言って、そこから命の御霊の法則を彼は発見するわけなんですよね。自分ではなくキリストの十字架の御業によって私は生きていくんだということが分かり、御霊の法則の中に生きていくことができる。実際に肉の行いを殺していくことができるわけなんですね。で、このことがわかるのは、私たちが全身が汚れているということがわかるときに、初めて神様の清めに自分を委ねることができるわけなんです。で、これを多くの、この神様に用いられた人が経験しています。例えば、イザヤはですね、もう怒り狂ってですね、今のこのユダの状況というのを予言をしたわけなんですよね。けれども、神様、この御座におられる神様を見てですね、おー、私はもうダメだと、災いだと、 私は唇の汚れたもので、そして唇が汚れた民の間に住んでいるという、自分自身が唇が汚れたものであるということを認めた時に初めて祭壇の炭火が取られて、それを自分の唇に当てがわれて清められたという経験をしているわけなんです。で、ペテロも同じですね。ペテロも普通にですね、この漁をしていた時に、沖に漕ぎ出しなさいと言われてですね、そして漕ぎ出して大量に取った時にキリストの清さに触れて、そして私は罪深いものだから離れてください。その時に私についてきなさいとイエス様が言ってください。それで捨てることができた。で、ペテロは同じことをまた繰り返したんですね。三度否んだ後にイエス様によって、まあ、ある意味で三度許されたというか、回復されたというか、私を愛していますかというふうに聞かれて、そしてペテロは本当に自分の罪深さがよくわかっている人物なんですね。パウロも同じです。私は罪人の頭ですって言いました。彼も激しくですね、殺意にも、殺害のこう思いにこう満たされてですね、聖霊じゃなくて殺害の思いに満たされてですね、それで、このダマスコに行く途中でイエス様に出会って、本当に自分の罪深さってことをよく分かっている。だから本当に効果的な霊、御霊の奉仕者というのは、実は恵みの奉仕者なんですよね。憐れみの奉仕者なんですよね。この全身が汚れているという経験をした人が初めてですね、キリストだけにその清めを求めていくことができるようになるわけなんです。そして、次を見てください。14節。しかし生肉が彼に現れるときは彼は汚れる。彼はその生肉を調べて彼を汚れていると宣言する。その生肉は汚れている。それは雷病である。しかし、もしその生肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに行く。祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。彼は清いと。まあ、先ほどと同じようにですね、この生肉が出てくる。で、つまり、広がっていくか、広がっていないか、ということに従って、この清いか、また汚れているかが、まあ、決まってくるわけなんですね。そして次がですね、種物ができた後に広がっていくものについての話です。また、人の体の皮膚に種物ができ、それが癒されたとき、なんかわかりますね。私たちも何かできた後にですね、これが、まあ、亡くなってかさぶた状態になりますね。で、その後にどうなるかって話なんです。その種物の局所に白色の腫れ物、または赤みがかった白い光る斑点があれば、祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、底の毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその種物にに吹き出た雷病の患部である。もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚よりも広く低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離すると。もしそれが一段と皮膚に広がってくれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは患部である。もしその光る斑点は元のままであり、広がっていなければ、それはただ出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言すると。その種物の後の、まあ、かさぶた、その出来物の後に、まあ、とかく、このような、まあ、雷病の症状が、まあ、出てくるというわけなんですね。で、同じようにして今度は皮膚の火傷の後に、雷病の症状が出てるかどうかということです。あるいは人の体の皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかった白色、または白色の光る斑点であれば、祭司はこれを調べる。もし光る斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深く見えるなら、これは火傷に出てきた雷病である。祭司はこのものを汚れていると宣言する。それは雷病の患部である。祭司がこれを調べて、その光る斑点に白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離すると、書いて、ありまして、同じように、それから7日目に祭司が彼を調べる。もしそれが一段と皮膚に広がっていれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは雷病の患部である。もしその光る斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず、それが薄れているなら、それは火傷による腫れ物である。祭司は彼を清いと宣言する。 これは火傷の跡であるから。この2つのケースですね、種物そして火傷、その種物の跡、火傷の跡でもそこで広がりを見せるときにですね、これは、この雷病であるというふうにこう判断するわけですね。まあ、これをもう霊的に比喩的に解釈見ていくこともできるわけで、私たちにもですね、同じようにこの火傷をしたり、またこの腫れ物ができたりという経験をするわけですね。まあ、試練に遭う、痛い経験をするですね。その痛みを通して私たちは二つの選択があるわけです。一つはそこにある神様の主権、御旨ですね、神様の心に自分を任せてってですね、でそこにある平安、喜びですね。パウロは患難でさえも喜ぶと。なんでかって言ったら、ちょっと、ちゃんと覚えてないので開きますけども、患難は忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すということを知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていると。ローマ人の手紙の15章の、ローマ人の手紙の5章の、3節以降に書いてあるわけですね。この道とですね、あとは苦味を持つということです。なんだよ、こんなことが起こって。もういいよ。神を信じるというのは徒労だと。もう、なんで私は虚しくこうやって自分の手を清めなきゃいけないのかと、確かアサフがですね、詩編の中でそういうふうに言ってますけども。で、他の人たちがですね、結構楽しくやってるわけですよね、周りでね。結構ね、会社の人もそうかもしれないし、自分が学生だったら、学生でもですね、結構楽しくサークルで女の子作ったりですね、まあ自分でさっきなんかでサーフィンで遊んだりですね、ね、そういう、楽しくできるわけですよ。なんで虚しくと言って苦味を持ってですね、でそれで神様から離れていく、そして罪の中に入っていくということもどっちもあるわけなんです。で今イエス様が調べてくださってます。それどっちなのか心をですね探って、このくださっているわけなんですね。で私たちがそこで罪を犯すことがないようにですね、このイエス様がそこにいてくださるわけなんです。それでは29節に行きます。男あるいは女で、まあ、今まではこの単なる人あるいはですね、これ非って英語では書いてあるんですけども、まあ、男というふうに限定されています。今度は女もいますね。男あるいは女で頭かひげに、まあ、頭が女性の方ですね、まあ、男と女どっちもですね、そしてひげ、これは男性だけですね、ひげに疾患があるときは祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深く見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは回線で、頭または髭の雷病である。祭司が回線の患部を調べ、もしそれが皮膚よりも深く見えず、そこに黒い毛がないなら祭司はその回線の患者を7日間隔離する。7日目に最初は患部を調べる。もしその回線が広がらず、またそこに黄色い毛もなく、回線が皮膚よりも深く見えていないなら、その人は毛を剃り落とす。ただしその回線を剃り落としてはならない。最初はその回線の人をさらに7日間隔離すると。だから、7日間調べていて、7日間に見たら、特に広がってないと。そしたらですね、今度は、剃り落としてですね、その回線の部分をですね、はっきり見ることができるように、その回線のところは剃り落とさず、毛だけを剃り落とすわけです。で、7日目に祭司がその回線を調べる。もし回線が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深く見えていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。しかし彼が清いと宣言されたのうちに、もしもその回線が皮膚に広がったなら、祭司は彼を調べる。もしその回線が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を探す必要はない。彼は汚れている。もし祭司が見てその回線が元のままであり、黒い毛がそこに生えているなら、その回線は癒されており、彼は清い。祭司は彼を清いと宣言するというふうにありまして、頭に出てくる疾患についてです。まあ、もうちょっと後もいろいろ、その頭に出てくるものが書かれていますけれども、まあ、この黄色い毛とかですね、まあ、このいろいろ 何ですか、その、そこに出てくる表現を見ていくとですね、まあ、仲介書を見たら、王線っていうんでしょうかね。こう、黄色いかさぶた状のものがこう出てくる、こう、頭とかに出てくる皮膚病があるんですけども、それではないかというふうにこう、言われているわけですね。だから必ずしもその、いわゆるハンセン氏病だけではなくて、その頭のこう、皮膚病っていうんですか。まあ、そういうのも、まあ、こう、数えられている可能性があるわけなんですね。そして、ここで、まあ、先ほど言ったように、7日経ったらですね、剃ります。毛を。そしてその幹部だけが見えるようにするわけなんですね。まあ、そこまで、この注意深く、その広がりがあるかどうかをはっきりと見ることができるようにするわけなんですね。まあ、衛生面っていうか、その医学的な面で考えても、これは非常に合理的なことですけど、霊的に見ても合理的なんですね。私たち隠れたものっていうのあるんです。なかなか見えない。症状が。そうするとですね、剃らなきゃいけない時があるんです。まあ、どういうふうに表現したらいいかわからないんですが、例えば私たちの心の中の状況、あるいは見た目にはですね、教会では上手に言ってるような感じ。でも実はイエス様の目から見たら全然違う。黙示録の教会、ですね、7つの教会の中で結構そういう教会があります。例えばエペソにある教会の、この生徒たちに対してですね、イエス様が、あなた方よくこらえたと。みんなをね、私の名をね、否まないで、それ偽教師をですね、偽教師だとしてですね、そして追い出すことができたと。しかし、私にはあなた方に責めるべきことがある。初めの愛から離れてしまった。これよく起こりますね。で、私自身も自分でも、この頃示されている、初めの愛から離れてしまった。で、これは、本当に、その、単純なイエス様によって与えられた神様の愛、これをですね、いつの間にか忘れてですね、で機械的になっていくんです。これをやって、例えば私も聖書の学びの準備をして、で教会に奉仕をして、でこれをやって、あれをやって、そして何かこうね、聖書の質問が来たらちゃんと答えて、知識的にはできると。初めの愛から離れてしまったということになるんですね。自分がイエス様の愛に頼ってなくなっちゃう。で、心の微妙な動き。あとは、確かサルデスの教会ですね。生きているとされているが、実は死んでいる。ね。死んでいるとイエス様に言われてるんですね。で、このように、私たちは、この毛によって、自分のこの見た目によってですね、このまともなように見える、この邪魔なものっていうのは結構あるわけなんです。でも、それをもですね、この、本当に裸にしてもらって、そしてイエス様によって調べていただく必要があるわけなんですね。で、続けてですね、38節です。男あるいは女でその体の皮膚に光る斑点、すなわち白い光る斑点があるとき、祭司はこれを調べる。もしその体の皮膚にある光る斑点が淡い白色であるなら、これは皮膚に出てきた湿疹である。そのものは清いと。もうはっきりとですね、これは雷病にはならないよと。淡い白色なんですね。これなんていうのかな。専門用語だと白斑っていうんですかね。こう、他のところと違ってこう白くなっているこの色がですね、変色しているもの。これは違うよと。もう単なる皮膚の変色ですよ、ということを、まあ、ここで、この、神様がおっしゃってるわけですね。で、次40節。男の頭の毛が抜けても、それはハゲであって、そのものは清い。もし、顔の生え際から頭の毛が抜けても、それは額のハゲであって、そのものは清い。私、ここ初めて読んだ時に笑ってしまいましてね。ハゲは清い。ですね。はっきりと。書かれてるんですけども、まあ、だからハゲがハゲだハゲだっつってバカにした子供たちがですね、このメスグマでエリシャですね、エリシャのここに関わってくると思うんですよね、多分ね、うん、で、しかしもしその頭のハゲか額のハゲに赤みがかった白の幹部があるなら、それは頭のハゲにあるいは額のハゲに出てきた雷病である。祭司は彼を調べる。 その頭のハゲあるいは額のハゲにある患部の腫れ物が体の皮膚にある雷病に見られるような赤みがかった白色であれば、そのものは雷病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるからである。患部のある雷病人は自分の衣服、ここまでですね。ハゲのところでも同じように同じような症状が出たら、当然ながらそれは雷病でありますよと、ハゲだからという言い訳は聞かなくなるわけなんですよね。そして次に雷病人、この汚れているという宣言を受けた雷病人がどのように生活しなければならないかが書かれています。患部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その患部をが彼のにある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならないというふうに書いてありまして、このような形で、雷病人は宿営の生活から離れている、もう本当に隔離どころじゃないですね、もう隔絶ですね、隔絶された状況の中で生きていかなければいけない。そして、間違って近づいてくる人に対しても汚れていると言ってですね、一切自分に、この触れないような信号をですね、送っていかなければならないわけなんですね。この理由はですね、もちろん衛生面でも言えるわけですが、伝染していかないようにするとけれども、神が清い神だからですね。清い神がそのイスラエルの民の真ん中におられるゆえに、雷病をその中に持っていくことが決してできないんだということです。罪はこのように神と人を引き離すんですね。また他のクリスチャンからも引き離していくわけなんです。汚れているものが神を見ることはできない。心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですと書いてありますけども、逆は心が汚れていたら神を見ることはできないし、他のクリスチャンとの真の交わりもしていくことができないんですね。まあよく言われることですけれども、一番この世で悲惨なグループの人たち、この世の人ではないんですね。でクリスチャンではないんです。その世に片方の足を入れて、そして教会にも片方の足を入れているクリスチャンが一番悲惨なクリスチャンだ、一番悲惨な人だと、どっちも楽しめないとまあよく言われますけれども、世のね、もう全然イエス様のこと聞いたことないっていう人だったら楽しめるわけですよ、罪を。でもクリスチャンは教会生活が楽しいわけです。クリスチャンとの交わりが楽しいわけです。でもどっちにも足を突っ込んでいる人はその罪の生活も楽しめないんですね。いつも神様を思い出す、他のクリスチャンのことを思い出す。で教会に行ったら楽しめないんですね。惨めなんですよ。交わりを持つことができなくなるわけなんですね。この雷病の人との雷病の人ですねのこの状態になってしまうわけなんです。けれどももちろん希望があります。それが清められるという希望です。それは14章にですね、次回学びますけれども、清められる時の教えとありまして、そのイエス様によって清められて、実際にイエス様は雷病人から離れるのではなくて、他のですねユダヤ人のこのパリサイ派の人たちというのは、この離れてったんですね。もう雷病人を見ただけで自分は汚れるとこう思ったぐらいで、もう本当にひどいですね、この集中したんですけれども、イエス様は近づきました。そして雷病人によって汚れるのではなくて、逆に雷病人が清められたんですね。雷病人が主よ、お心一つでは私はあなたは私を清くすることができますと、で私の心で清くなれと、本当に素晴らしいですね。私たちも汚れたその姿でイエス様に触れていただくことができて、そしてイエス様によって清めていただくことができるという希望があるわけです。まあそれは具体的に次回学びますけれども、でそれをすることができる その土台になっているものはイエス様ご自身がですね、宿営の外に行って傷を受けられたんです。なんで宿営の外、そのイエス様十字架にかかった時宿営なんてなかった。これがヘブルビートの手紙ですね、最後のところに書いてあるんですけども、まあ、何回も言いますがヘブルビートの手紙っていうのは本当にこのモーセの律法を理解するときに、まあ仲介書みたいにですね、こう分かってくるんですけれども、13章の12節13節ですから、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの証恥ずかしみを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。宿営の外に出るというのはこの罪ですね、その罪汚れを処理する、あの罪のための生贄もそうでしたね、この宿営の外でのその処理するところでこの燃やしていくという、この生贄だったんですけれども、イエス様は物理的にエルサレムの町から出されて、あのゴルゴダの丘で十字架につけられたんです。ユダヤ人たちの中ではイエス様は十字架につけられなかったんですね。その外に出たわけです。で、鞭を打たれました。で、打ち傷です。だ、先ほどあの罪のためにですね、本当に、自分の体が腐っているということをですね、この告白してダビデが罪を犯した時の状態と同じように傷と、その傷を受けられたんですね。その肉体の傷を受けられたんです。物理的に受けられたんですね。で、具体的にイザヤ書のですね、53章のところで彼の打ち傷によって私たちは癒されたというところですね。70人訳っていうのをご存知でしょうか。旧約聖書の、ヘブル語で書かれているわけですけれども、それをですね、ギリシャ語に翻訳した書物があったわけなんです。ですから使徒たちが福音を伝えているときに使っていった聖書が70人訳の場合も結構あったんですね。で、そこで訳されている、その打ち傷のところ、イエス様が傷ついたというところで訳されているのは、その雷病人の同じ言葉が使われているんですね。イエス様ご自身がその雷病人となってくださった、その傷を受けられた、そして宿営の外に出て行かれたという、これこそが福音ですね。で、次回学んでいきますけれども、今度はその雷病人を清めていくという、実際に清めていくというですね、働きを見ていくわけですが、その土台になっているのが、このイエス様ご自身が雷病人と同じようになってくださったというところにあるわけなんです。それでは、この47節からですね、最後のところまでこの一気に見ていきたいと思いますが、衣服に雷病の患部が生じたときは、羊毛の衣服でも、天布の衣服でも、雨または羊毛の織物でも、編み物でも、革でも、また革で作ったどんなものでも、患部が緑かかっていたり赤みを帯びたりしているのなら、衣服でも革でも織物でも編み物でも、またどのような革製品でも、それは雷病の患部である。それを祭司に見せる。今度はリフォームの会社の人のようになっています、祭司が。わかりますか。この雷病と言ってるのは、まあ、あの新教で予約を見るともうカビっていうのに出てます、はっきりと。まあ、違約なんですけどね、ヘブル語ではそういう、全く同じヘブル語が使われていまして、もう雷病という訳の方がもっと文字通りなんですが、でもカビでしょう、これは。で、この、服にですね、今見たように、この雨布とか羊毛とかですね、これ動物性のですね、ものと、まあ、植物性のもの、とか革ですね、これも動物性の革ですね、これに、まあ、カビができるわけですね。それを祭司に見せると。祭司はその患部を調べる。そして患部のあるものを7日間隔離する。7日目に彼はその患部のあるものを調べる。それが衣服でも織物でも編み物でも革でも、また革が何に用いられていても、それらにその患部が広がっているときは、その患部は悪性の雷病で、それは汚れていると。羊毛性であるにしても、雨性であるにしても、衣服、あるいは織物でも編み物でも、それがまたどんな革製品でも、患部のあるものは焼く。これは悪性の雷病であるから、火で焼かなければならない。焼くんですね。まあ、人間は隔離する。まあ、焼くことはもちろんありませんが、隔離します。そして、宿営から出ていきますが、 衣服の場合は焼きます。もし祭司が調べてその幹部がその衣服にあるいは織物編み物またすべての革製品に広がっていなければ祭司は命じてその幹部のあるものを洗わせさらに7日間それを隔離すると祭司はその幹部のあるものが現れて後に調べる。もし幹部が変わったように見えなければ、その幹部が広がっていなくても、それは汚れている。それは火で焼かなければならない。それは内側にあっても外側にあっても、それは腐食である。だから、変わっていなければ、なくなっていなければ、もう焼かなきゃいけないんですね。洗った後に。腐食が始まっているということですね。祭司が調べて、もしそれが現れて後、その幹部が薄れていたならば、彼はそれを衣服からあるいは革製品から織物から編み物からちぎり取ると。や、なお、その薄くなっていてもですね、ちぎり取っちゃうんですね。もう、やっぱりダメなんです。で、もし再びその衣服にあるいは織物、編み物、またはどんな革製品にもそれが現れてなら、それは、再発である。その幹部のあるものは火で焼かなければならない。しかし、洗った衣服はあるいは織物、編み物、またはどんな革製品でも、それらからもし幹部が消えていたなら、再びこれを洗う。それは清い。以上は、羊毛あるいは雨物の衣服、織物、編み物、あるいはすべての革製品の雷病の幹部についての教えであり、それを清い、あるいは汚れていると宣言するためであると言いまして、建物だけ、衣服、建物というか衣服ですね。衣服もこのようにして、この雷病と同じようにみなしててですね、隔離し、火で焼くか、水で洗ってですね、切り取っていくか、のどちらかであるわけなんですね。まあ、衣服っていうのも実は新約聖書の中にたくさん出てきます。主イエスキリストを着なさいですね。聖と義に形作られた、この新しい人を身につけなさい。そして、滅びに至るこの古い人を脱ぎ捨てなさい。あとはそうですね、この暗闇の技を打ち捨てなさいという言葉が出てくるわけでですね。ですからこの衣服というのも私たちが何を着てるかと、つまり何をいつも習慣としてスタイルとして行っているかどうかということですよね。それを脱ぎ捨て焼いていただき、そして、この新しい着物を着て、まあ、イエス様を着ていくということであります。まあ、ここまでで終わっちゃうとですね、本当に追い出された焼かれたで終わっちゃうんですね。希望がないんですが、これはついで主はモーセに告げて仰せられたってありますから、清めの道なんです。まず調べていただかなければいけない。ここはあれですね、重要ですね。祭司のイエス様です。大祭司のイエス様にいつも調べていただいて、そしてじっくりと見ていただいて、私たちは清めの道を進んでいくことができるわけなんですね。清いものは幸いである。その人は神を見る、実際に神様との親しい交わりを持つことができるようになっていくわけです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この祭司であるイエス様を感謝いたします。私たちが本当にこの汚れています、汚れているという雷病のような気持ちになる時があります。もう離れてしまったけれども、主よ、本当にその働きを感謝します。もし私たちが汚れていることが分からなかったら、どうやって清めを求めるでしょうか。神様、本当に私たちが自分を欺くことなく、いつもあなたの御前で自分自身をさらけ出して、本当に優しいイエス様のこの診療を受け続けていけますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。